声の情報、大阪の社会福祉、2026年3月、ナンバー844号、東住吉区朗読ボランティア、なでしこ会制作。目次、1、交流してお互いを知り、次へつながる関係づくり。住之江区、もう一度野球をしようぜ。2、コラム HB。3、中央区、自由に集い、ゆるくつながれる場。4、西成区、鎌ヶ崎で、日雇い45年の男が語る、西成区の魅力。5、西成区、いろいろな人がいて面白い。6、死者協、世代や職種を超えて、さまざまな視点から死者協の方向性を考える。7、死者協、社会福祉施設の公益的な取り組みの推進。8、取り組みのぞき見、社会福祉施設の地域における公益的な取り組みをご紹介。7、9、風を読む。10、死者協、皆様の善意を大切に、善意銀行。11、共同募金とは。12、令和8年度公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団女性要望書受付のお知らせ。13、大阪の社会福祉に名刺広告を掲載してみませんか。以上です。1、交流してお互いを知り、次へつながる関係づくり。住之江区、もう一度野球をしようぜ。野球を通じた地域と中学生との触れ合い。男性高齢者が求める活動とは。住之江区社協は60歳以上の方を対象に、御参道南高野球場以下南高野球場で12月7日に地域と中学生の触れ合い野球体験を実施し、16人の参加がありました。この取り組みは、区社協と南高野球場を管理する一般財団法人大阪スポーツ緑財団以下緑財団が共催で行い、大阪市立南高北中学校野球部の協力もあり、中学生と参加者で交流することができました。区内では地域活動への男性の参加率は低く、特に還暦を過ぎた男性が気軽に参加できる場が不足していることから、男性が参加しやすいテーマを設定し企画されました。また、以前に南高野球場から地域貢献の一環として活用してほしいとの相談もあったことがきっかけとなりました。区社協の狙いとして、南高野球場が中学生の職場体験を受け入れている関係から、中学生がシニア世代と交流し、地域とのつながりや福祉への関心を持てる機会もあるよう、緑財団と共同して実施しました。野球で交流することで少年時代の記憶がよみがえる。当日は参加したシニア世代の方16人が南高野球場内を、南高野球場場長の伊藤良平さんの案内のもと、普段は入ることができない放送室やブルペンなどを見学し、中学生の卒部試合を三塁側ベンチやバックネット裏といった至近距離で観戦しました。観戦中は静かに見守りつつも、点が入った時には声を上げて喜び、あのピッチャーええ球投げれるな、最後まで諦めず頑張れといった声をかけていました。卒部試合観戦後は、中学生との野球体験に向けて各自でウォーミングアップと入念なストレッチを行い準備しました。中学生とのキャッチボールが始まると、シニア世代の方々から、野球を見ることは好きだけど80年前の小学生以来していないので、今日は自分がどこまでできるか試しに来たけど楽しいね。中学生の孫に誘われて参加しましたが、素敵な場所で孫と一緒に野球ができて嬉しい、などの声がありました。また、シニア世代の中で現在も野球をされている方もおり、 ボールを受けた中学生から、球のキレがすごい、ボールがすごい速いと野球を長く続けている参加者に憧れの眼差しが向けられていました。野球を通じグラウンドを越えたつながり、地域と中学生の触れ合い、野球体験の取り組みに協力いただいた南港野球場場長の伊藤さんは、この野球場を活用して地域貢献できないかと区社協に相談したところ、シニア男性の取り組みにつなげられないかと提案があり、野球体験会を企画しました。もともとつながりのある中学校にも声をかけ、協力いただいたことで双方にとっても満足するものとなりました。楽しそうにしている姿を見て実施した甲斐がありましたと語りました。住之江区社協の西田達樹地域支援担当主事は、区内の地域活動への参加率が低いシニア男性に焦点を当てた取り組みができていない現状があり、野球をテーマに実施したことで普段の地域活動では見かけない層の参加がありました。参加者同士のつながりもでき、定例開催してほしい声もありましたので、誰もが楽しめる場作りに向けて進めていきたいですと話しました。写真があります。自分の名前が掲示されたバックスクリーンの前で記念撮影。写真説明終わり。2コラム HB。 常識の違いというのは恐ろしい。ある日、大分に住む知人からごぼういる？とメールが来たので、大好きですと返信したら、2日後、長さ1メートルを超える大きな段ボール箱が宅急便で届いた。その重さにひるみながら箱を開けたら、中から50本はありそうな大量のごぼうが出てきて目を向いた。スーパーの野菜売り場にあるよりたくさんのごぼう。我が家で使えるごぼうというのは、せいでいきんぴら、豚汁、魚と一緒の煮つけ程度のもの。夫婦二人暮らしで1週間に1本消費するのが精一杯だ。大分がごぼうの産地だとは知らなかったが、産地の常識と都会の常識がこんなにも違うものだと知って本当に驚いた。この大量のごぼうを我が家だけで消費できるものではない。知り合いの子ども食堂やごぼうを調理しそうな比較的高齢の人に会うたびに、ごぼういらんと聞きまくる日々だった。1年前に日本被団協がノーベル平和賞をもらって、日本中が喜んだのを忘れたかのように、日本は核を持つべきだといった官邸関係者がいたという報道もあった。人によって常識が違うのは多様性を尊重する社会だから当然だろうが、ごぼうを50本も送ってくる人の常識だけでなく、自分の常識が全ての人の常識ではないということを心に留めたい。
3中央区、自由に集い、ゆるくつながれる場。教えて、岩ちゃん先生のパソコン相談室。中央区社協は、令和6年11月から月1回、教えて、岩ちゃん先生のパソコン相談室を、区社協の3階で開催し、地域住民がどなたでも参加することができ、パソコンやスマートフォンの使い方を気軽に相談できる機会となっています。その中でも今回は、1月21日に開催したパソコン相談室の様子や参加者へインタビューした内容などを紹介します。特技を生かして一歩を踏み出したパソコン相談室。パソコン相談室は、令和5年11月に、区社協がパソコン操作に詳しいボランティアを探していた際、関わりがあった岩ちゃん先生に声をかけたところ、引き受けていただけたことが始まりのきっかけです。岩ちゃん先生は以前パソコン関連の仕事に携わっており、特技であるパソコンの操作を生かしたボランティア活動を提案し、そのことが今回の活動につながりました。相談室を立ち上げるにあたり、岩ちゃん先生は段階的に進めるため、 まずは空社協職員を対象とした相談会から始めました。その後、対象を地域住民へと広げ、現在では地域の方が気軽に立ち寄り、学びや交流を楽しめる場として定着しています。また、サポーターを募集したところ、3人の協力が得られ、力を合わせて相談室が運営されています。みんながゆったり緩やかに過ごせる場所、毎回だいたい10人から15人の参加がある中、取材当日は10人近くの地域住民の参加がありました。相談室は講義形式ではなく、参加者の疑問に応じて個別に相談できる形式になっています。参加者はそれぞれ自分の興味があることに合わせて自由に学習を進め、聞きたいことがあれば、岩ちゃん先生へ気軽に質問して過ごしています。参加者は自由に出入りができるため、疑問が解消されると自然に席を立つ姿も見られ、会場にはゆったり緩やかに過ごせる場所というコンセプト通りの穏やかな雰囲気がありました。また、ボランティアとして講師を務める岩ちゃん先生も、無理のないペースで参加者と向き合うことができ、安心して過ごせる場になっています。当日の相談内容は、ワードやエクセルの基本操作を教えてほしい、アプリのダウンロードの仕方を教えてほしいなど、日常生活に役立つものが中心でした。参加者からは、教えてもらった内容をメモして自宅でも試しています。ゆるく過ごすことができるので、気軽に参加できます。携帯会社だと予約制や相談時間が決められているので、自由に聞きたいことを聞けるこの場がありがたいです。などの声があり、岩ちゃん先生にとっても、参加者にとっても一つの居場所となっています。活動者と参加者両方にとっての居場所。岩ちゃん先生は、退職後外出する機会が少なくなっていましたが、パソコン関係の仕事をしていた経験を生かすことができるので、継続して参加できています。緩やかな雰囲気で、皆さん自由に笑顔で会話をしているところを見ると、この相談会が楽しい場になっていると感じていますし、私にとっても楽しい場です、と話します。加えて岩ちゃん先生は、ただ料理のレシピアプリなど、私が普段使用しないアプリはすぐに操作方法がわからないこともありますが、困りながらも一緒に考えながら進めています。今後も皆さんにとって過ごしやすい場でありたいと思います、と話しました。区社協の恩木麻里第一層生活支援コーディネーターは、最初は緊張していたからか、なかなか参加者と話せなかった岩ちゃん先生も、徐々にコミュニケーションが増え、笑顔が見られるようになったことが印象的です。参加者が増えることで忙しさはありますが、その分やりがいも感じてくれているようです、と話します。続けて、参加者が気兼ねなく参加できることはもちろん、岩ちゃん先生も無理なく、ゆるく活動でき、双方にとっての居場所となっており、嬉しく思います。今後も参加する皆さんが楽しみを感じたり、特技を生かして活躍できる場作りを続けていきます、と語りました。写真があります。岩ちゃん先生と、今期第一層生活支援コーディネーター、福井住み第二層生活支援コーディネーター、写真説明終わり。
4、西成区鎌ヶ崎で、日雇い45年の男が語る、西成区の魅力。運動で声を上げ、話し合いで未来を考えてきた、排除しない町。最盛期の西成区、愛林地区、鎌ヶ崎には2万5000人以上の日雇い労働者が集まっていたとされています。特に高度経済成長期から1970年代前後がピークで、 建設や港湾、インフラ整備の需要が急増したことが背景にあります。商店街、工業地域、歴史ある町並みが調和するエリアである西成区で21歳の時から暮らし、45年間日雇いの仕事に従事し、現在は地域のガイドなどをしている紫色の髪が印象的な77歳の水野アシュラ、以下アシュラさんに西成区の魅力についてインタビューしました。プロフィール、水野アシュラ、大阪市西成区在住。21歳の時に仕事を求めて西成区へ移住。建設業や運送業を中心に45年間日雇い仕事に従事。その間にメンズリブや DV の問題を知る。 DV 加害者に対し DV から脱却することを目的にしたグループワークをメインで DV 加害者支援プログラムを実施。1999年 NPO 法人鎌ヶ崎支援機構の職員を経て2014年に定年退職。プロフィール終わり。まずはアシュラさんが西成区に来たきっかけを教えてください。アシュラ、1970年に鎌ヶ崎へ行けば仕事があるということで働きに来たことがきっかけです。もう56年目ですね。来てすぐにアイリン総合センターができました。建設業や運送業などの仕事をしていましたね。最盛期は迎えに来るトラックが200台ほど来ていたと思います。建設業では肉体労働が厳しくなる55歳以上の人を雇わなくなるので、その人のための仕事が必要だと大阪市へ訴え、特別清掃業ができそれの運転手もしていましたね。1980年代にイギリスで人種暴動があり、大阪でも外国人支援組織が必要だと思い、アジアンフレンドという団体を立ち上げました。活動では売春を迫られ逃げてくる女性を救援していました。活動している中でメンズリブ、男性解放運動の問題を知り、1990年代から DV の問題も浮上し、大学の先生と出会ったことがきっかけで、グループワークをメインとした DV 加害者支援プログラムを現在も継続しています。プログラムの開始当初は20人から30人の参加がありましたが、現在では5人程度での実施となっています。アシュラという愛称がついたきっかけを教えてください。アシュラ、アシュラは鎌ヶ崎へ来てからついたあだ名です。ジョージ秋山の漫画アシュラの主人公に似ているらしく、仲間から呼ばれ定着していきました。アシュラさんが西成区へ来た時はどのような街でしたか？アシュラ、私が鎌ヶ崎へ来た時、1970年代の夏は大小を含めて暴動ばかりでしたね。すごいとこに来たなと思いました。大きな暴動としては1990年が最後でしたかね。1990年代終わりから野宿者が増え、2000人を超える人が路上で寝ていて、ホームレス問題が起き、そこからシェルターを作る運動が始まりました。現在は路上で寝ている人は40人ぐらいになったかな。減少した理由として、昔は生活保護を受給することが難しかったですが、今はハードルが低くなり、生活保護を受給するか高齢ですので亡くなってしまったなどですね。他にも今と昔で変わったと思うことはありますか？アシュラ、炊き出しがものすごく増えましたね。あとは貧困ビジネス業者が増えました。 YouTube で鎌ヶ崎は売りとなるからか取り上げられることが増え、それを見て集まるようになったのかもしれませんね。 炊き出しが増えることは嬉しいですが、一方でご飯代が浮きますから、アルコールやギャンブルにお金を使えるようになり、依存症を深刻化する問題があります。働かなくとも何かものづくりをして、それとご飯を交換など何か考えないとなと感じています。阿修羅さんが西成区で暮らしてきて印象に残っていることを教えてください。阿修羅、やはり運動、暴動ですね。町のイメージが一変したのが1990年です。警察官と労働者らが激突した西成暴動です。警察官にガラス瓶を投げつけたり、棒を振り回したり、路上では車が燃えていました。労働者の生活が良くなく、過酷な労働条件をめぐってヤクザや警察と衝突しながら自分たちの暮らしを守ってきました。黙っていても変わらないため、声を上げることが大切です。阿修羅さんから見て西成区はどのような町ですか？阿修羅、どんな人でも排除しないことですね。他の町では追い出されるようなさまざまな個性がある人が集まりますからね。この町は本人が出て行くことは構わないですが、来るなということはないため、追い出されることなく暮らすことができます。見慣れていない人からしたらとんでもない町に思うかもしれませんが、私にとっては魅力ですね。炊き出しやシェルターなどがあるため、ここに来ればなんとかなると思うことができるところですかね。あとは支援者が多いですし、ややこしい人がいることを広める YouTuber もいますね。鎌ヶ崎へ行かないけど鎌ヶ崎の人を見たい人はいますからね。あとはカラオケ居酒屋が多く、小さなお店が個性で競い合っていることも魅力だと思います。地域づくりの関わりはありましたか？阿修羅、昔は行政が入り込めないくらい労働者と商店会とで対立関係がありました。その対立が暴動のもとになることもありました。それをアイディン総合福祉センターで働いていた職員の一人が中心となって、この町をどうしようかと考える町づくり会議をしましたね。2010年くらいからだったかな。現在も続いています。労働者と商店会の人とで話し合えるのかと思っていました。他の町の町づくりとは違う発想で、異質な人を排除せず、いろいろな人がやってもいいという町づくりです。話し合うことでお互いの立場を分かり合うことができますので、話し合いの大切さを実感しましたね。しかし利害が対立するため調整はかなり大変だったと思います。福祉関係の活動者が多かったこともあり、実施できたかもしれないと思います。正論でいくと収拾がつかず対立がより深まりますから、折り合いをつけることができる人がおりできました。また行政主導でなかったことがいい点かと思います。まちづくりの視点で見るといろいろと分かることがあるなと気づきにもつながりました。阿修羅さんが福祉関係者へ求めることはありますか？阿修羅、働く場ですね。現在日雇いのレベルが上がっていて、体力があるだけでは難しく、コミュニケーションスキルも必要となっています。ただここに流れ着いた人は精神疾患などから引きこもりだった人、ホームレス状態にならざるを得なかったケースなど、何かしらの理由があり就労へのハードルがあります。コミュニケーションスキルがそこまで求められない仕事を選ぼうと思うと、掃除の仕事となり賃金が安いですね。そのため人それぞれに合わせた仕事を作る中間就労の事業体を立ち上げることが必要だと感じています。仕事を取ってくるのではなく、仕事を作る発想がいります。引きこもり対策で 就労につなげようとしても成功例が少ないのは中間就労が機能していないからだと思います。西成区であれば収入が少なくても住むことができますので、その利点を生かした取り組みが必要です。物価も上がっており、どうしようかと思っています。中間就労のイメージがなかなか湧かない。小物作りなどをする作業所もありましたが、どれもうまくいきませんでした。アシュラさんの今後について教えてください。アシュラ、この町は差別的に見られることがまだまだあります。ややこしい人もいるので、それを面白いと思うか怖いと思うかです。私は変化があって面白い町だと思いますので、住み続けますね。あと、ややこしい人が多いと安く暮らせることを続けていくことができます。かっこ笑い。日雇いの歴史や西成区の歴史が好きですし、全国でドヤ街があるところはどうなっているのかなども調べて勉強しています。そのことと私のこれまでの経験をまとめていきたいと思っています。ドヤとは西成区にあるドヤ街の略称で、日雇い労働者が多く住む簡易宿泊所を指しており、宿の逆さ言葉。
5. 西成区、いろいろな人がいて面白い。多文化共生フェスタ in 西成。西成区社協は11月29日に2つの多文化共生イベントを開催しました。午前の部では、いろんな人がいるから面白いをテーマとして地域福祉フォーラムを行いました。国籍や民族の異なる方々がお互いの文化や習慣を理解し合えるよう、実際に日本で生活している外国につながる住民の方からお話を聞き、理解を深めました。午後の部では多文化共生フェスタと題して、多文化にちなんだワークショップ、体験や展示、ステージ発表など盛りだくさんの内容で、さまざまな国籍の方々と交流し、楽しく学べる機会となりました。この取り組みは、区内で年々外国につながる住民が増え、言葉や生活習慣、価値観の違いに戸惑う場面が出てきていることから、お互いの文化を知ることが大切と考え企画されました。今回で4回目の開催となる多文化共生フェスタの様子を紹介します。実際に触れることで理解につながる。当日は和太鼓やベトナムの歌、体操、太極拳などのステージ発表、多言語刺繍の布小物作りや、バルーンアートのワークショップなどが設けられました。また岸の里小学校の式辞、日本語交流教室、公益財団法人西成労働福祉センターの西成区の外国人比率などのデータ展示がありました。他では外国につながる住民が講師となって教える多文化体験もあり、スペインのお祭りと食の紹介、隣のイスラム教徒、飲む中国薬膳の3つの講座がありました。その国の出身の方からお話を聞き、多文化理解につなげる。はじめにスペインのお祭りと食の紹介では、お祭りやスペイン料理、伝統的なスペイン闘牛の紹介の後、フラメンコ体験をしました。初めて体験する方が多く、笑い合いながら和やかな雰囲気で行われました。次に、隣のイスラム教徒では、西成区でおよそ30年生活しているパキスタンの方から、パキスタンの文化や言語、イスラムの生活、イスラム教の歴史などの紹介がありました。紹介の後、参加者から、お祈りは何回するのか、奥さんは何人まで可能なのかなど、率直に感じた質問が多数寄せられ、その質問に講師が解説を加えて回答し、
より深い学びにつながりました。最後の飲む中国薬膳では、講師から誰でも楽しめる指つぼ体操をした後、中国茶の紹介とブレンド方法についての説明がありました。それぞれの講師からは共通して、学びや体験を通して文化を考えたり感じたりしてほしいです。外国につながる住民が増えると文化などの問題が出てきます。今回のように交流することで誤解が解けるきっかけにもなるため、大切な機会だと思います、との話がありました。最後は西成区住みます芸人のライオンうどんの演奏に合わせ、A 町西成を会場全体で歌いました。人と人とのつながりを大切に、多文化共生フェスタを担当した区社協の海野千冬地域支援担当主事は、今回のフェスタでは交流や体験を通じて互いを知り、理解を深める機会となりました。お互いの国の文化や習慣の違いを尊重しながら、人と人とのつながりを大切にすることが多文化共生の第一歩だと思います。今後もつながり続けることができるように、多文化共生の取り組みを継続していきたいと思います、と振り返りました。6、支社協。世代や職種を超えて、さまざまな視点から支社協の方向性を考える。今後の社協の在り方検討委員会、職員意見交換会。支社協では全社協が令和7年3月に示した社協の活動や事業、組織の考え方や方向性の指針である社会福祉協議会基本要項2025を踏まえて、実践を見直す取り組みを進めてきました。議論をしていく中で、支社協としての方向性を組織的に整理し、歴史的にも先駆的な取り組みを進めてきた大阪らしい地域福祉の在り方、新規事業の検討などを進めるため、令和7年4月から今後の社協の在り方検討委員会を設置しています。今回は令和7年5月に職員アンケートを行い、321人から回答があり、その声をもとに今後の社協の在り方検討委員会の中で作成している事業方針の策定に向けて、12月17日に高津ガーデンで職員意見交換会を開催しましたので、その概要について紹介します。歴史や大阪ならではの特徴を学び、社協の役割を再確認。当日は会場参集とオンライン講義のみの併用で開催し、会場には106人の参加があり、活発な意見交換ができる機会となりました。最初に今後の社協の在り方検討委員会委員長を務める支社協の浅井俊之理事から、職種を超え、こんなにも多くの職員が参加し、議論できる場が持てることは、大阪支社協の強みです。今後の社協を担っていくのは皆さんです。委託事業に示されたことだけを毎日実行するのではなく、大阪の社協について振り返りを踏まえて議論し、明日からの業務につなげてください、と挨拶がありました。支社協の長岡雅美会長から、社会福祉協議会の歴史とその役割をテーマに講義があり、社協の歴史や大阪の地域福祉史などについて学び、社協の役割や求められていることは何か、これからどのような実践をしていく必要があるかなど、再認識する時間となりました。講義に続き、今後の社協の在り方検討委員会における進捗報告をした後、グループワークを行いました。1グループ6人程度で16グループを組み、世代や職種を超えて、さまざまな視点から各事業や市・区社協の今後の事業方針の内容などについて話し合いました。意見では、個別の課題から地域づくりへの展開へつなげられるように、人材の育成や他部署との連携を重点的に行っていく必要があるのではないか、 社協は制度や事業を提供するだけではなく、地域住民一人一人の声に寄り添い、地域づくりを支える存在であることを改めてグループ内で共有できた、などの声がありました。さまざまな視点や思いも共有できる機会に、全体を通して部署、世代を超え、いろいろな職員の方々と社協について見つめ直す、思いを聞く機会は少ないため、貴重な機会だった。基本要項について、示された指針で終わるのではなく、職員の意見を鑑みて、大阪支社協独自のものを作成していくことは画期的だと感じた、などの意見が多くありました。最後に長岡会長は、皆さんには社協の職員であるということに誇りを持って、これからも取り組みを展開してほしいです。また、もっと地域社会から広域まで社会全体に届けていくようなソーシャルアクションを期待しています、と話しました。今後の社協の在り方検討委員会については、支社協の事業方針の策定と、さまざまな課題検討の場として継続していきます。
7、支社協、社会福祉施設の公益的な取り組みの推進、連携・協働による場づくり・つながりづくり、一水会、区社会福祉施設連絡会合同学習会、大阪市社会事業施設協議会事務局支社協では、6団体、児童・保育・高齢・生活保護・地域・障害の各施設を対象に、かつて毎月第1水曜日に開催していたことから、一水会という学習会を毎年開催してきました。近年は、大阪市社会事業施設協議会と支社協による共催で、各区社会福祉施設連絡会、事務局、各区社協との合同学習会としており、今年度は2月6日に会場参集とオンラインの併用で開催し、施設役職員、社協職員らおよそ180人が参加しました。今回、地域における公益的な取り組みの中でも、連携・協働による場づくり・つながりづくりをテーマとし、講義・調査結果の報告、実践事例の報告を行いました。施設全体で取り組む組織マネジメントの必要性、最初に講師の新見公立大学健康科学部地域福祉学科高杉公人教授から、資源マネジメントという視点から社会福祉施設と地域の連携についてや、社会福祉施設がどのように地域に貢献できるかといった内容で講義がありました。高杉教授は、社会福祉施設が仕掛ける地域貢献の先進事例をもとに、地域と連携・協働におけるポイントを紹介しました。特に施設が地域とつながるためには、まず地域を知ることから始め、地域のニーズと施設の役割をマッチングさせていくことが重要です、と話しました。また高杉教授は、施設が持つ内的資源と地域に存在する外的資源を効果的かつ効率的に組み合わせて活用することが資源マネジメントであると話し、これは施設の利用者本人だけでなく、その家族や地域住民といった生活ニーズを抱える人々の存在に気づくきっかけとなり、地域における公益的な取り組みを生み出す重要な鍵となります、と述べました。さらに高杉教授は、資源マネジメントを進める上では、施設内外の資源を調整するだけでなく、施設そのものの組織マネジメントにも踏み込む必要があり、担当者だけで完結するのではなく、施設全体で意識を共有し、職員の研修や意識醸成を通じて取り組みの輪を広げていくことが求められます、と話しました。最後に高杉教授は、 施設の組織マネジメント、場のマネジメント、プロジェクトマネジメントの3つの視点を持ち、必要な人、物、資金といった資源を集め、活用、調整、開発していく仕組み作りが重要ですと語りました。調査結果から見えてきた現状と課題。講義に続いて、大阪市社会福祉協議会福祉部の門脇健太主事が、令和6年度に実施した地域における公益的な取り組みに関する実態調査の概要を報告しました。本調査は、コロナ禍を経た現在における取り組みの変化に着目し、公益的な活動がどのように推移しているのかを把握することを目的に実施されたものです。分析の結果、コロナ禍以降も取り組みを再開・継続できている施設では、地域との信頼関係や職員の意識、柔軟な工夫の積み重ねが継続の背景にあり、一方で再開・実施に至っていない施設においては、人手不足や施設内の環境整備、本来業務との兼ね合いから取り組めていないことや、公益的な取り組みを推進するための職員育成が課題となっているなどの組織マネジメントの課題を挙げました。取り組みを再開継続できている施設の思いや感じている効果として、地域にある社会福祉施設としての認知度の向上や、施設の役割や事業についての理解が促進され、地域住民、団体との関係性が築けたことなどが挙げられ、地域のイベントにも参加するようになった施設もありました。こうした多様な実践や試行錯誤の積み重ねが、地域における公益的な取り組みの広がりや、持続可能な形での展開へとつながる可能性があります、と報告しました。見守りキーホルダー事業を生かした地域連携の実践。実践報告では、社会福祉法人、大阪慈教館在宅支援サービスベラミ、生活相談員の高橋佳代さんが登壇しました。高橋さんは、自主事業である東淀川区ライフステーション事業、見守りキーホルダー事業を活用した取り組みの展開について報告しました。この取り組みは、見守るだけでは孤立は防げない。支援される、するの関係が固定化されており、新たなつながりが生まれにくいといった違和感を、高橋さんが日々地域福祉実践で感じており、支援が必要になる前から住民同士がお互い様の気持ちで関わり合える地域づくりを目指した実践です。地域や関係機関と共同して新たな広がりを目指して、事業の展開にあたり、高橋さんは施設内の職員会議において、孤立対策として独居高齢者や登録者同士のつながりづくりになるような交流できる場が必要ではないかと話し合い、地域や区社協などの関係機関とも連携し、登録者同士のつながりを生み出す仕組みづくりとして、令和6年10月から開催しましたと話しました。続けて高橋さんは、私たち自身が地域の場に入ると、どうしても当事者としての視点が強くなり、場全体を客観的に捉えることが難しくなることがあります。そこで、区社協の生活支援コーディネーターと連携しながら、住民の方々との協力体制をどのように築いていくか、丁寧に認識のすり合わせを行ってきましたと話しました。今後の展望について高橋さんは、キーホルダーはつながりの印として、人と人のつながりをどのように継続するかを考えていきたいと思います。今後は交流会の開催のみならず、出張型の場作りや、広報誌の発行などを通して、細く長く続く関係性を大切にしていきたいです。専門職と地域住民が水平な関係で継続して対話し、地域のつながりを育んでいきたいです、と語りました。見守りキーホルダー事業。 東淀川区ライフステーション事業の取り組みの一つであり、氏名や緊急連絡先を登録し、登録番号のついたキーホルダーを携帯することで、外出先で倒れるなどの救急搬送や自宅に戻れず保護された際に速やかに身元確認ができる事業。公益的な取り組みの意義と展望。高杉教授はまとめとして、社会福祉施設が地域に根ざした存在として、必要な人、物、資金といった資源を集め、それらを活用、調整、開発していくためのマネジメントの重要性にも言及し、地域と共に歩む施設の姿勢こそが、今後の公益的な取り組みの推進につながると述べました。続けて、人材不足だからこそ、今まさに公益的な取り組みを進めることが重要であり、例えば福祉教育を積極的に推進していくことは、将来的に人材育成の出発点となり得ます。福祉が文化として地域に根付くことにつながり、福祉現場で働く人材を育てる循環を生み出します。と、社会福祉施設が公益的な取り組みを進める意義について語り、締めくくりました。参加者からのアンケート。日頃の業務では、目の前の業務にかかりがちですが、地域資源を意識的に把握して活用することで、より柔軟で持続可能な支援が可能になると、改めて今回の学習会を通して気づきました。現在行っている事業を公益的な取り組みに展開していくことの重要性や、職員への組織マネジメントなどもしっかり行っていく必要があると感じました。
8. 取り組み、覗き見。社会福祉施設の地域における公益的な取り組みをご紹介。7.NPO 法人ウイング、道を運ぶ。障害者と地域住民のたまり場を目指して、西成区にある NPO 法人ウイング、道を運ぶ、以下ウイングは、重症・心身障害者をはじめとする障害者を対象とした日中活動事業や地域交流事業、国際交流事業を実施している団体で、障害者と地域との新しい交流の形を企画したフリースペース、たまり場、以下たまり場を障害者と地域の方々が同じ立場で参加、交流できる場として運営しています。たまり場では、サンデー×たまり場やたまり場コンサート、シネマカフェたまり場、たまり場キッズクラブ、たまり場ヨガなどのプログラムに取り組んでいます。交流のための交流、招く、招かれるという関係に陥りがちな施設行事となるのではなく、利用者と地域住民が同じ立場で参加し、交流できる企画を打ち出しています。この取り組みは、社会福祉法人、ゆのゆの生活介護施設利用者も参加しています。活動は主にウイングの施設で実施しているため、施設の外に出て地域の皆さんと一緒に過ごす時間が生まれています。招く、招かれるではなく、フラットな関係づくりが意識されています。また、サンデー×たまり場では、参加者全員が対等な立場で活動をしていますが、ブース出展をきっかけに地域の人とのつながりができ、事業周知や協力団体として関わってもらえる地域の人も増えています。他の取り組みでも実施時間を昼間と夜間に分けることで、より多くの方が参加できるよう工夫していたり、たまり場ヨガは夜間に実施しているため、職員と地域住民が交流できる場として実施しています。ここでしかできない自由な活動、たまり場はプログラムごとに担当者を設け、担当者間での企画会議を経て取り組まれています。たまり場ヨガとシネマカフェたまり場を担当する職員の丸谷正幸さんは、たまり場は制度下にある施設ではなく、施設外で地域住民とフラットに交流できる、つながれる場が必要だ。 という思いから立ち上がりました。地域とのつながりは必要なものの、利用者が安心でき安全に参加できる環境が必要であるため、職員の付き添いのもと社会参加が実現していますと話しました。続けて丸谷さんは、多様なプログラムを設けていますが、日々の本来業務では職員が思うやりたいことを実現するには困難な状況のため、公益的な取り組みを通じて職員や法人としてやりたいことを自由に実現できる場として実践しています。そのため本来業務に加えて取り組む職員は他の職員と協力して取り組む風土が形成されていました。何事もやってみる前に判断することはできない、経験しないとわからないことも多く、経験することで対策や工夫ができますと語りました。アートで学生とつながる、普段のたまり場での取り組みに加え、1年に1度大阪公立大学以下大工大の学生と利用者の交流会を実施しており、法人として取り組んでいるビー玉アートの体験やボッチャ、お菓子作りなどを通じてつながり作りを図っています。そして現在は大工大のボランティア市民活動センターと連携して、ビー玉アート大作戦で募ったボランティアとともに企画し、大工大の学園祭での販売を目標に取り組んでいます。ビー玉アートを通じ、学生は障害のある利用者との関わり方を学び、これまでより深く継続した関わりが持てるようにという気持ちが詰まっています。可能性を広げるのが私たちの仕事。今後の展開について丸谷さんは、現在の課題である広報を強化し参加者を増やしていきたいです。また一法人だけでは可能性に限界があるため、直接的な関わりではない間接的な支援をサポートしてもらえるようなパートナー共感者も増やしていきたいです。さらに重たい障害を持つ人でも自然と社会に溶け込んで生活できるように働きかけたいと思いますと話しました。たまり場を担当している丸谷さんへインタビュー。 NPO 法人ウイング道を運ぶスタッフ丸谷正幸氏、平成22年入職、大阪府立大学、現大阪公立大学卒業。学生時代のボランティア活動がきっかけ、障害者福祉に関心を抱いたのは、学生時代にボランティア活動で当事者の方と初めて関わったことがきっかけです。さまざまな声とコミュニケーションを取る時間が楽しく、障害者が地域の中で暮らす際に選択肢や可能性を広げていくにはどうすればいいかと考えるようになりました。また大学に重症心身障害者が聴講生として講義を受講されていて、瞬きで会話する様子を見て感銘を受けました。活動を通じてつながりを感じることの楽しさ、たまり場の活動などを通じて利用者が地域住民や学生などの施設外の方々と関わり、つながりが広がったときにやりがいを感じます。どのようにすれば利用者とコミュニケーションが取れるのか、感情表現してもらえるのかを模索し、考えることもやりがいにつながっています。これからもノウハウを地域住民や学生に伝えていきたいと思います。これから福祉業界を目指す人へ、まずはいろいろな世界に触れてほしいですね。私が福祉業界に就職したのは、大学時代にさまざまな活動をして、その中で障害者との関わりから楽しさを感じたので、多くの世界に触れることで、自分が本当に好きなことを知ることができると思います。またそこで得たことは今後に生きてきます。例えば障害のある方について知っているかどうかで、当事者への感じ方や関わり方に違いが生まれます。どのような業界で働くにしても、多様な世界に目を向け関心の幅を広げてほしいと願っています。9 風を読む、デジタルデバイドがもたらす社会的障壁とソーシャルワーク、大阪公立大学大学院生活科学研究科教授宇川重和。近年オンライン診療の導入や行政手続きの電子化、マイナンバー制度を基盤とした情報連携など、医療や福祉分野のデジタル化が加速している。しかしこうした変革の恩恵が全ての人々に等しく及んでいるとは言い難い。とりわけ高齢者や所得格差の影響を受ける人々、障害者においては、デバイスの保有状況や活用能力の格差、すなわちデジタルデバイドが医療・福祉サービスの利用を阻害する新たな社会的障壁となっている。ソーシャルワークの実践現場では、インターネット利用を前提とした制度設計そのものが支援を必要とする人々を排除するデジタルバリアとして機能する可能性がある。デジタルツールの活用が困難な人々は、医療や福祉サービスへのアクセスそのものを制限されかねない。現在、福祉従事者は申請手続きの代行や対面での補足説明といったアナログな代替支援によってその間隙を埋めているが、これらは個々の善意や努力によって支えられているのが実情であり、公的制度として明確に位置づけられていない。この課題は日本に限ったものではない。世界保健機関はデジタルヘルスの推進において公平性の視点が不可欠であるとし、非デジタルな代替手段を並行して確保する必要性を指摘している。国際連合も誰一人取り残さないという理念のもと、デジタル包摂を社会政策の中核に位置づけている。デジタル活用の支援を推進すると同時に、それを利用できない人々が排除されないハイブリッドな制度設計を担保することが不可欠である。医療や福祉従事者が担うアナログな支援を専門的業務として制度的に再定義し、適正な資源配分の対象とする視点が今後の実践と政策の両面において不可欠なものとなるのではないだろうか。10. 支社協、皆様の善意を大切に。善意銀行。支社協では善意銀行の事業運営に協力いただける市民の皆様や法人団体からの善意の予託、金品・物品を活用し、社会福祉関係の施設・団体・機関などに助成しています。この度、株式会社 INE 様からは、令和7年5月14日と12月15日の2回にわたり、サロニアのドライヤー370個、ヘアアイロン19台、スチーマー2台、シャワーヘッド15本の寄付を賜りました。寄付いただいた物品は、大阪市児童福祉施設連盟と子ども支援ネットワーク、運営大阪市社協を通じて、市内の児童福祉施設や子どもの居場所などにおいて有効に活用させていただいています。また、10月21日には、支社協から感謝状を贈呈しました。公益社団法人2025年日本国際博覧会協会様からは、11月25日に手指消毒剤 500ml スプレーボトル330本の寄付を賜りました。総営株式会社様からは、12月10日に使い捨て PVC 塩化ビニール手袋57万5千枚の寄付を賜りました。寄付いただいた物品は、区社協や大阪市地域福祉施設協議会を通じて有効に活用させていただいています。写真があります。支社協の吉村博史常務理事から、株式会社 INE 経営戦略本部サステナビリティ戦略部長の亀岡さんへ感謝状を贈呈。写真説明終わり。11. 共同募金とは、 赤い羽共同募金は、戦後間もない昭和22年1947年に国民主体の民間運動として始まり、現在は社会福祉法に基づき地域の社会福祉課題の解決に取り組む民間団体を支援する仕組みとして取り組まれています。お寄せいただいた寄付金は、一人暮らしの高齢者の支援、障害者の就労支援、車椅子のまま乗れる福祉車両の整備、子ども食堂、高齢者と地域の人たちの交流事業、高齢者サロン、子育て支援、自殺予防の電話相談活動事業などの地域福祉活動に助成しています。また、災害への支援や生活に困窮する人や社会的に孤立する人の支援活動への助成にも役立てられています。令和8年度、赤い羽共同募金記念バッジ、デザインを募集。令和8年度共同募金運動期間中に、募金運動に協力した方へのお礼や、赤い羽共同募金を PR するためなどに用いる記念バッジのデザインを、近畿6府県の共同募金会が合同募集します。デザインの決まりなど、詳しくはホームページをご覧ください。応募資格、近畿6府県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県内に在住、在勤、在学、またはゆかりのある方、かつて近畿6府県に在住、在勤、在学されていた方、締め切り4月10日金曜必着。12、令和8年度公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団助成要望書受付のお知らせ。大阪府共同募金会では、一般社団法人京都馬主協会を通じて行う財団の助成金に関わる助成要望書を受け付けます。一定条件が必要ですので、詳しくはホームページをご覧ください。受付期間、令和8年3月2日月曜から3月31日火曜必着。助成対象、民間社会福祉施設等設備。大阪府共同募金会ホームページ https://akaihane-osaka.or.jp 赤い羽大阪で検索。問い合わせ、大阪府共同募金会事務局まで。電話 06-6762-8717。13、大阪の社会福祉に名刺広告を掲載してみませんか。大阪の社会福祉に掲載する名刺広告について、新春名刺広告1月号に掲載のほか、奇数月発行号でも随時受け付けています。2ヶ月に1回2万8000部を発行し、地域活動者、社会福祉に関心のある方を中心に配布しています。掲載希望月の2ヶ月前までにお問い合わせください。主な配置・配布場所は、各区社会福祉協議会、各区老人福祉センター、大阪市役所、各区役所、各区図書館、各区民センター、地域の会館などです。詳細はこちらから。ホームページアドレス、https://www.osaka-sihakyo.jp/advertisement/。 問い合わせ先、大阪市社会福祉協議会福祉部、電話 06-6765-5606、 QR コードがあります。
以上で声の情報、大阪の社会福祉844号を終わります。発行、社会福祉法人 大阪市社会福祉協議会、郵便番号 543-0021、 大阪市天王寺区東神津町 12-10、 大阪市立社会福祉センター内、電話 06-6765-5601、 ファックス06-6765-5605、ホームページアドレス https://www.osaka-sihaky.jp。 この記事に関してのお問い合わせは、社会福祉法人大阪市東住吉区社会福祉協議会、郵便番号546-0031、大阪市東住吉区田辺 2-10-18、 爽やかセンター内、電話 06-6622-6611、 ファックス 06-6622-8973、 ホームページアドレス https://sawayaka-c.ne.jp/までお願いします。音声訳、東住吉区朗読ボランティアなでしこ会、今月の担当は西村初江、陳英蘭、岸本純子、山野雅子、郷田紀子、中西美里でした。この後には何も録音してありません。